今日は詩編の10編です。このところには悪しき者の姿が表されています。一節に、主よ、なぜあなたは遠く離れて立ち、苦しみの時に身を隠されるのですか、という言葉が出てきます。あなたは遠く離れて、そしてまた身を隠されるというふうにあるんですけれども、神様は決してご自身を隠される方ではないです、ない方です。むしろ私たち自身が神様から離れてしまう、そしてまた横道にそれてしまうということがあるんではないでしょうか。うまくいっている時に私たちは自分がこうやってるからできるんだ、神様を忘れてしまうというようなことが出てきます。しかしこの世においては、この悪しき者が現れる、この悪しき者のその姿は何かっていうと、2節にはこの悪しき者は高ぶってという言葉が出ています。高ぶりがある。それは4節のところにも、高慢を顔に表しという、同じ意味ですけれども、高ぶるということがあるわけです。また3節には、自分自身の欲望を誇り、もう欲に駆られて行動しているっていう、そういう姿を見ます。そして貪欲、そして主を呪い侮りますという、それが実は悪しき者の姿である。人から見るならば、ああその人はすごいことをやってるっていうふうには見えるんですけれども、しかしその実は自分を誇り、そしてまた神を侮るという姿があります。そして5節を見ると、彼の道はいつも栄えという言葉が出てくるわけなんです。実はこの世で栄えている、この世で大きな働きをし、そしてまた人々を圧倒するということがあるわけなんです。ヨブ記でも、なぜ悪が栄えるのかというような言葉が出てきました。しかし実はエペソ書の2章を見ると、空中の剣を持つ君、その悪魔の姿が出ているわけです。悪魔はこの世で栄えます。そして人は栄えを見たときに、ああそれは素晴らしいっていうふうに思い称えるんですけれども、しかし悪しき者は実は詩編の一辺にあった、もうもみ殻のようなものである。外見は素晴らしいけれども中身がない。やがては裁きの時に滅んでいってしまうということであるわけです。8節を見ると、この彼の目は不幸な人を密かに狙っています。そして9節に、茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せますという言葉が出てくるわけです。この弱いものを待ち構えるような、もうまさに獅子のようなものであり、もう食い尽くすものという言葉が実は新約聖書にも出てくるわけなんですけれども、まさにサタンは弱いものを食い尽くしていく、今の時代もその弱肉強食のような姿があると思います。その一つの典型は、今ロシア軍がウクライナにもう攻めていっている、もうまさにそれはもう戦争状態であるわけです。本当に多くの人たちが苦しみ、その尊い命が奪われていってしまっている時に、まさにこのような姿を私たちは今現実に見ているのではないかと思います。そしてそのことは実は黙示録にも出てきている。もう神様を信じる、そういう人たちが虐げられる、そういう時が来るわけです。これは決して遠い国で起こってるっていうだけのことではなくて、ひょっとすれば私たちは同じような苦しみに遭うかもしれない。じゃあ私たちはどうすればいいのか。実はその解決が12節以降に出てくるわけです。12節を見ますと、主よ、立ち上がってください、神を見てをあげてください、どうか貧しいものを忘れないでください。私たちが頼みとするのは人の力ではない ということです。私たちが責められるときに人の力を当てにして、そして相手に戦ってほしいというのではなくて、主を立ち上がってください、私たちは祈ることができる、そして全能の神様に私たちはより頼むことができるわけです。16節を見るならば、主は世々にわたって永遠の王、国々は主の力滅び失せました。これが人間の歴史であると思います。もう世界の歴史を見るならば、いろんな大きな国がですね、起こってきて、そして権勢を誇る。じゃあずっと続いていく国なんてあるんだろうか。人間のこの6000年ほどにわたる歴史を見るならば、もう初めから今日まで続いている王国っていうのは一つもないわけです。もう栄枯盛衰、栄えている時があるけれども、やがては滅んでいってしまう。しかし主は世々にわたって永遠の王とあるわけです。私たちが頼りにするのは、もうこの誠の神様以外にはおられない。14節のところに、あなたは見ておられました、労苦と苦痛をじっと見つめておられました。私たちの苦労やまた痛みを神様は知ってくださる方である。ですから14節の終わりを見ると、不幸な人はあなたに身を委ねます、みなしごはあなたがお助けになります。ですから私たちはこの神様に身を委ねる、そして神様が助けてくださる、この信仰を私たちは持つということであるわけです。17節には、主よ、あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます、あなたは彼らの心を強くし耳を傾けてくださいます。願いを聞いてください。ですから私たちは神様に自分の願いを語る、祈るということであるわけなんです。そして祈りの一つの答えは何か、心を強くする、心を強くしてください。本当にこれは不思議なことです。私たちは神様に祈る、その願い求めたものがまだ与えられなくても、神様は聞いてくださって、そしてまた私たちの心を強くしてくださる。それが祈りの一つの恵みではないだろうかと思います。そして心が強くされた人は、実は18節にその信仰が与えられるわけです。みなしごと虐げられたものをかばってくださいます。神様は私たちをかばってください。神は我らの酒どころっていう言葉が詩篇46編に出てくるんですけれども、その酒どころとなる、私たちはウクライナでシェルターっていうのを見ることができるわけです。酒どころっていうのは実はシェルターであり、私たちを守るものである。神様の守りっていうのは実は完全なものです。確かにこの地上においては苦しみを受け、やがては私たちはこの肉体の命はなくなってしまうんですけれども、神様は私たちに永遠の命を約束してくださっておられる。そして私たちの酒どころは実は天の御国であるということです。私たちはそのところに完全に逃れていくことができ、また平安を与えていただくことができる。私たちは絶えず、自分自身はこの地上に生きていても、心は天国の中に生かされている、その信仰を与えていただきたいと思います。18節の後半を見ると、地から生まれた人間がもはや彼らを怯えさせることがないように、神様は守っておられる、怯えることがない、不安や恐れに私たちは囲まれることは絶対にないということです。神様の御手が常に私にあり、神様は守ってくださる、この信仰を持って私たちは困難なこの世の中に生かしていただきたいと思います。